Fiddle dee 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 dee. That was Maya Koizumi.
では、2月4日連絡委員及び各漁者協会や組合幹部の尽力並びに各選手の協調によりまして1000トンで37隻の日系所有漁船票、まあ、キャトルといいますね、それがの資料ができました、うん、そしてそれをさらに必要な箇所にはメモを挿入したものを、うん、カナダ塩ヘレン組合の自民が一定の書式に基づいてタイプし、キャタログは案外早く完成し委員会に提出することができました。ミー専用席のほかに日系所有漁船中インターンされた人々のものと訪日中につき不在船種となっているものは報告漏れとなっているが、この種の漁船は処分委員会に直接関係はない、それはカストディアンの管轄になっているわけです。それで各船ごとに要項の大体はまあ、右の通りです、うん、差の通りですと、船名、登録番号、海軍省管理用番号、登録公名と登録記述、頭部総トン数と頭部ネットトン数、船の全長、幅、深さ、現在の機械の種類と製作年度、機械を据え替えた場合にはその技術、馬力、速力、船体建造の技術、または船体改造の場合はその改造技術、船の型、つまり用途別ですな、巾着網用とか運搬用、うん、ギルネット、スローリング、カッド量、うん、底引き、その他、そしてその使用区域、例えばフレーザー側とかスキナ側、うん、バンクーバー島、西海岸というようなわけ、うん、それから建造時の戦火、現在の戦火、被保険額、サーベイの記述、1940年の用船料金率、用船先、うん、といったものがこのキャタログに全部書いてあるわけです。それからその他にもしも船に未払いがあって抵当権書き入れがあれば、その金額と抵当権書き入れ先、登録船主の姓名及び住所、現実船主の姓名、これはつまり、人によっては自分の妻女とか、あるいは友人で帰化した人があるとかっていうような関係で、それに登記取る場合があるからは、うん、そういうことにしたわけですね、うん、で海軍側でも簡単なキャタログを作成したけども、委員会のものと比較してみたら問題にならないほど乱雑なものなんです、プリンスルーパート方面のものはたくさんの、人数が手分けをして調べた模様で、中には船名が間違っていたり登録番号がなかったり、今度はあべこべに海軍省の管理番号があったりっていう具合で、まあ雑多なものなんですね、うん、 それですから判断に苦しむようなことがあったんですが、それはそうしまして、これのあと進んでいきましょう。ページ15、ページ19。それからこれは委員会の仕事として、ちょっと切っててくださいませ。それから政府が挑発しておる船はですね、現在挑発されている船は、すぐに売却はできないわけです。それはなぜかっていうと、政府のものは大体において海軍とか陸軍とかっていうようなもの、軍部用途のために挑発したんですから、それで2月23日に政府はこれらの要船料あるいは戦果を決定するために諮問委員会を設置した、そしていろいろな報告書とか教示を売るということにしたわけですが、でこの委員長には清水海事裁判所判事、私どもの委員長と同じです、ジャスティス・シドニー・スミス of Admiralty Court、 それから委員にキャプテン・サミュエル・ロビンソン、それから同じく委員にフーザー弁護士、ミスター・ G.E.Houser, H-O-U-S-S-E-R-K-C、 でこの諮問委員会の第一審が州裁判所で、改定されたので、漁船委員会にも関係があるし、スミス判事の取り計らいで私は特別をもって傍聴する機会を得ました。非常に参考になったですが、確かにこの取り調べは非常に厳重な方法でやっとることが分かりましたです、それから
この挑発船というのは全部の船を含める、
いやこれは経船した中に適当と思われる相当大型の船が多いんですけどもね、それか快速を速力を持っている船、そういうんで、つまり、国防上あるいはその海軍の中での連絡やなんかに使うためにですね、海軍陸軍の主張部なんかの連絡をその、円滑にするために政府が挑発して、そしてその当時は要船料を払うっていうことだったんですが、究極はやはりこの戦果見積もりをしましてね、買い取ったわけです政府が。それはこれから後にあのなんです船の売り先かなんかを報告するときにいたしますね。それから先日話しましたようにですね、係船区域の中で沈没しとった船がありましたですかね、3月の、3日になりましてね、海軍の方からすっかりその沈没船は引き上げたが、全部で162隻あった、そしてそれらを、全部各造船所に回しましてね、そして機械も解いて、すっかり油を入れ替えたりなんかいろいろ修理をして、回すように、なってます、そうして19ページか、 それから、これはまあ特別なあのケースですけどもね、契約難に関する委員会の採決っていうものなんです。それはカナディアンフィッシングカンパニーとある日系塩ヘレン会社の間に巾着網船5隻を購買する交渉があったわけです。で、船主の方との折り合いがなかなかつかず、船主と海底の折り合いがつかず、結局双方が白紙に戻って合議の上委員会の採決に任すということをしてにして申請したわけです。それで委員会としてはこれが最初の採決案であっておそらく最後だったと思いますよね。それで、先週はキャタログ値段には45,550ドル、そしていろいろ折り合いをつけた結果38,600ドルまで下げたわけです。ところが購買者の方では、34,500ドルとこう言うんですね。それから、サーベイヤーで、これは保険会社の専任ですけどね、キャプテン・クラークというのは33,450ドルの見積もりしたわけです。それから、委員会がこの民間から選定したピルキっていって、これはノルウェー系統の人ですけどね、非常にこの船に詳しい人で、そしてスタンダードエンジンコンパニーのマネージャーしてる人です。その人は35,126ドルという値段をつけたわけです。それで、委員会としてはいろいろこのこれらの見積もりを審査した結果ですね、35,065ドルということになりました。この値で結局取引が成立したわけです。ちょっと切ってください。5月29日にカマンダー・ジョンソンは海軍省の指令で新任務に就くために急遽投降することになったんです。それで、しかし委員会とは委員としては依然として席を置いて、重要事項のあったときには連絡する道が講じられてあったわけです。これは海軍省との了解です。で、これより前に私は壮行会を開いてあげようかと考えとったわけですが、しかしそれをやめて全委員と常務補佐、日系連絡委員、それから委員会の職員一同を吉野に招きまして、慰労会を開きました。主客合計14名でした。いつもは理屈詰めで、まあ固くなっていった連中もですね、この時だけはくつろいで大いにまあ談笑したり歌を歌ったりで、すっかり、いい気持ちに、なってくれましたです。
そしてこれはあの白人の人は
白人の人はねが大部分ですよ。連絡委員は日本人が3人でした。あとはですから全部白人、それからその中に海軍の機関注意が一人入ってましたよね。職員っていうのは全部白人ばかりです。
そして全部で14名、
はい、14名、私入れて14名。
あのまだここ日本のレストランはあったわけですか、この
頃。それはね、あの吉野っていうのがね、あのその吉野の3階は実業クラブになっていましてね、そしてそこでいろいろとこの立ち退きなんかの方法を 表記したりなんかしたことがありますよ、うん、それでそのレストランとは純日本食ですけどもね、しかし白人を連れて行ってまずサラダだとか、うん、白人向きの、まあ、すき焼きだとか天ぷらだとかっていうようなものはできますからね、うん、それでみんなお客さんは喜んで食べてくれてどっさり飲んでくれました。
あ、そう、はい、このそしたらこのレストランはいつまであったんですか。
そのレストランとはね、8月頃まであったと思います。
そうですか、はい、じゃあこれがもうレストランでは最後の大きな宴会ですよね。
そうです、
これはパウエルにあったんですか。
いや、アレクサンダーの362番。
お、今でも建物あります。
今でもレンガの建物ありますけどね、今は多分安宿になってると思いますよ。
あ、そうですか、
すっかり変えてね。その当時はずっと広間があったり、うん、3階も広間にして、フロントにパーラーがあって、そして中にはビリヤードテーブルとか会議室とかっていうようなものがあったわけです。で時々、下からごちそうもらう時にはね、おいおいっつってそのエレベーターの口まで行って注文しといたら、そのうちにエレベーターがこう上がってきたわけです。
ああ、そうですか、はい、そしてここは日本のビジネスマンのクラブ
みたいな。はいはい、3階にクラブがあってね、2階がレストランとなったわけです。
ああ、そうなんですか、はい、この白人さんたちは日本料理食べたの初めてですか。
ねえ、大部分が初めてですね。
じゃ今みたいにこっちの人が日本食に興味があるとか、
今のように普及していないんです、その頃にはね、ただ私の前に話したことがあるかもしれませんがね、銀行の取締役でノーバスコシアから来る人があったんです。それとちょうどその人が来て、その人はノーバスコシアンだから非常に魚の料理が好きなんですよ。その時に漁業時間のファウンドっていうのが来たんです、それとバンクーバーの方におったジョー・フェットモーというの、まあ、私はジョーはよく知ってましたしね、私と同じ年配ぐらいな男でしたからね、それで、ついでだから一緒に呼んだろうっていうわけで、その吉野を呼んだことがあるんです、その時にはね、吉野にはまだ、これは後でなんですよ、中江さんという人がやっとったんですが、その前には森田さんという人がやっとったんです、私はまあその森田さんが日本から大阪で何でも14年ぐらい、コックの稽古したとか、いやそうじゃない、14歳から稽古して、そして21の時に3カ年契約でこっち来たことがあるんです。それでそれからその時に私はやはり吉野でずっといつも食べてましたですからね、それから知っとった人ですから、私はかっちゃんかっちゃんって言うんだ、おいかっちゃん、今度ねこういうお客さんが来るんだって、だからねできるだけ魚、あれ漁業時間は魚食べるはずだかもしれんけどもね、食べさせてやったら少しは目が覚めると思うから、魚の料理だけその力入れてくれって、あとはもうサラダぐらいでいいんだからって言ったんですよ。そうしましたらね、いろいろ作って出してもらったんですよ。ところがその中にね、日本のこの城の大きいんで、こちらではヒラって言いますけどね、小骨がたくさんある魚なんですよ。それを照り焼きにして出してくれた。ところが、フェットモアが、木村これはうなぎのかば焼きかって言うから、ノー、じゃあ違うって、これはシャッドだって言ったら、へえ、シャッドはねえって、どこで取れたって言うから、いや、コロンビアリバーの沖の方でたくさん取れるし、カナダにもちょいちょい取れるんで、僕は時々スティブストンの両親がくれるから、もらって食べてるよ。もう食べてみなさい、おいしいんだから、カナダの魚だからって言ったら行事官もね、それは食べようって言って、まあこのモクスンっていう銀行の取締役はね、これはもう喜んで食べるんですよ、けれども、あ、この人はそしてね海苔も好きだったんです。
あら、まあ珍しいですね、
ですからね、私は非常に可愛がってもらったんですがね、ところがその漁業時間はシャッドを食べてね、これはミスターキムはシャッドじゃないって、シャッドっていうのは小骨がたくさんあってね、それはもうなんだ舌触りが悪くて食べられるのだってこう言うんでしょう。それはミスターファンド、あんた知らんからだって。日本人の料理人っていうのはね、そういう時にはちゃんと毛抜きでもって針抜いた、その骨をね、小骨を全部抜いてくれてるんだよって言った。そうかね、いやこれはしかし美味しい魚だが、白人のそのレストランにそういうことを紹介できないかって相談を受けたことがあるんですよ。それでね、そりゃまあ魚の料理はなんですよ、ミスターファンド、やっぱり日本の料理にはかなわない。これはもう日本がもう伝統的に何千年言って食べてるもんだからねって言って笑ったことがあるんですよ。はい。
日本
お失礼、結構ですよ、もう入れてもらいましたね。6月に入ってから、この継戦区域の保護を海軍に任すわけにいかない。それは兵員を解除の必要ができたからなんです。でこれはまあその自慢にはなりませんがね、ちょうど日本の潜水艦がバンクーバー島の西海岸に来て、まあいたずら半分の格好でしたけども、でしょうけども、山陰地方を一発だけエスタバンポイントの灯台を向けて、灯台を越して山地へ一つ打ち込んだわけです。でもちろんその前から太平洋の防備は大丈夫かっちって、その英国から念をされとったわけなんですから、その後もちろんそういうことはございませんでしたけどもですね、どうしてもこの兵員解除しなければ人民が不安だからっていうことでありましてね、それで、早速これは何とかせなきゃならんっていうんで、この、保護や監視の方をですね RCMP に頼むか、漁業省でやるか、委員会でやるか、それとも民間の造船所に頼むか、あるいは各キャナリーに割り当ててそのまあ保護してもらう方法を講ずるかっていうことだったんですけどですね、なかなかそれが話がつかなかったんです。それで結局これはこの現在すでにカストリアンがある種類ですな、例えばインターンされた人のとか、不在選手のものとかっていうものをすでに預かっておるもんですから、それでこれが一番経験があるからカストリアンに任そうということに決定しましてですね、ですから海軍省が あそこの連中が引き払った場合にはカストリアンがあとその見るっていうことになったわけです。それから10月の31日までに、日本人は総移動せなきゃならんことになったわけですね。で31日以後バンクーバーにおる人は拘留処分になるっていう話まで出たぐらいなんですね。それで私はまあその委員会の仕事しとるから、 RCMP の方では、いつまでおってもいいからその仕事しまうまで、まあそのおってくれっていう話だったんです。ところがこのちょっと待ってくださいよ、そうか、ここにこうあって、じゃあこの次これ はい、どうもすみません。では、やってください。それで、RCMP の方では何仕事しままでおったらいいからってその、完結するしてからにしてくれって言うし委員会でもそう言ってくれたんですけれどもその頃にはもう、日本人はほとんどその31日限りでしまうということになってますがほとんど日本人はもう市内におらないですね。それからまあ私のところは近隣の白人が非常に大事にしてくれましてねその代わり私のところへはこのまるで白人の幼稚園やってるようなものでうちへもその隣近所の子供が私のところに送る子供と一緒に遊びにやってきますしねそれでみんな私が子供預かるのを見ててからにミスターキムランとこれやってたら大丈夫だいたずらしないからっていうわけ私のところじゃあ、アベコムに今度はそれは何人来てもいいけども私の言うこと聞かなかったら時にはピシンと行きますよって言ったら親はいやそれはやってもらったらいいんだっていうわけですねそんなにしとったもんですからね、近隣にはおるけどもこれらはみんな子供は学校行くわけですよところがこの移動するようになってからのうちは日本人の子供は公立学校を取ってくれなかったんです。したがって、わしのところの子供は、そしたら学校へは行けないということになるわけです、ね。
いくつぐらい
だったんですか？いや、一番若いのが5つでしたからね。ですから、上はもう、だいぶ上のクラスになっとったわけですよ。長女はね、12、3でしたからね。
で5人
おったんですよ。
5人お子さん。
はい。それでね、ですからその子供が一日中うちにおっても困るしね。もう一つはもうその頃には行ったらいいっていうつもりで、荷造りも何もしとったわけです。ですから掛け茶碗でご飯を食べる。それから、非常にありがたかと思いますけどね。子供らが遊びに来てから私のところのベースメントにねあるその頃には石炭を炊くファーネスを使ってたヒーティングにね、石炭があんまりないっちって言うとね夜のうちに誰と話しに隣近所の人たちがね石炭をハーフサイキか小型サイキずつ持ってきちゃあの裏の出口のところへそのあれ側の方へ置いてくれるんですよ。
その頃はもう配給石炭を買えなかったわけですか。
いや石炭は買えたんですけどね私はまあ大体その10月末に一遍移動しようかっていう気持ちがあったもんですからね、そう心配してもいなかったわけですけれども近所の子供らが言うと見えて朝起きてみるちゅうとなんですよみんなあのこの俗さっきのような大きなもんですかねそれに半分ぐらい入ったのがある、小型ぐらい入ったのがあるね、ちょいちょい朝置いてってくれるんですよ。ああ、これは村のなんだな、グランパ・ペーキンスかな、それからタムソンの家だろうなってなことを言っとったんですがね。けどもまあそういう場合にもう大事にしてくれてるけど、もういてたまらんからもう行こうっちゅうわけですよ。それで、お隣のにはね、ミセス・バックレイっていうのと、その人が子供の時からもらって育てたチャーリー・モーエっていうのがおったんですがね、そこへ、大部分の荷物を預けて、そしてあとはボーマン・ストレージに回して、いよいよもう移動することに決めたわけです。
どの辺に住んでおられたんですか、その頃。
私はマギルストリートでね、ヘイスティングスパークの近くで、3700台でしたよ。
そしてもう10月の。
はい、それで10月の末に、 とにかく31日の容疑者でもってクリスナ霊域に参りましてね、そして、一時そのクリスナ霊域に家族を落ち着かしといて、また11月の17日に、バンクーバー出てきて、そして後の残務整理の手伝いをしたわけです。それから、それを全部済まして今度は12月の24日クリスマスイーブですね、クリスマスイーブじゃない、23日の容疑者で、またクリスナ霊域帰っていきましたです。その時にはもうだいぶなんです、すっかり片付けましたですからね。それで安心してもこれでやれやれ任務が愛すんだっていうわけで安心して帰ったのがクリスマスなんですよ。だから23日の容疑者でって24日の朝着いたわけです。
そうするともう丸1年、
ちょうどもう1年ぐらいやったわけですね。それでだいたいあと記録を少しそれじゃやっておきましょうね。31ページ、あ、これか。
もうその頃日本人が、ま、全然町にいないと。
もういませんでした。
どんな感じでした？
いや、私は別に気にはしませんでしたけどもね。しかしまあなんだな、一般とそれでも追い立てられちまったが、まあ行った先でもってみんないい具合に落ち着いてるかなと思うことは指示はありました。
そうね。やっぱり随分寂しいでしょ。
まあところが、なんですね、行くところがないっていうものも特別に寂しいっていう感じはしなかったけどもですね、しかしなんとなしこの、なんですな、頭は重かったですな、その戦争っていうものがあるためにね。なんかこれはもう仕方がないですね。
またバンクーバーに帰ってこれるっていうことは分かってたんですか？
いや、そういうことは分かっていなかったけどもですね、しかし戦争が進めば、またバンクーバーへは帰れるだろうっていう気持ちは持っていましたね。ただしその頃でもやはりこの排日的な宣伝が多かったですから、どうしても安易な生活ができるとは思わなかったけどもですね、しかしそうするしか来る道もないし、もともと日本から来てバンクーバーにずっとなんですよ、1911年から41年までおったわけですから、42年までおったわけですからね。ですから他に行った経験は一つもございません。もちろんまあ東部へ行けば BC 州ほど悪くないなっていう気持ちはしてました。私が知った人で、このそうですな、17、18頃の時に日本から来た人で、何が出たかね、何か工業学校を出たような人だったですけどもね、理屈強い人でちょっと社会主義的な傾向があったですけども、非常におとなしい人だったですよね。中村さんちゅうのがおって、その人が、カナダは広いんだから木村さんね、私はまずなんだオンタリオの方へ行ってきて、あそこで仕事を見つけようと思って、そしたらバンクーバーほど排斥ないと思うからって、その人はシュライバーというところへ行って CPR の仕事をもらってましたがね、けど気の毒になんですね、向こうへ行ってから体壊したとか言うて、トロントの方へ入ったけども、それからままなしに亡くなったって聞きました。
やっぱり気候が寒いし大変でしょう
ね。よくなかったんですね。でまあ体があんまり達者な人じゃなかったから、あるいは配管でもやったんじゃないかなと思いますけどね。
まあ昔は随分多かったでしょ、結核になる人
が。ある人に言わすというと、 あのふぬけかって言うてね、うん、あれはもうなんだよ、ふらふらになってからにまるで行き倒るようになって亡くなっちゃったよとかって悪口言った人もありましたがね、本人はそんなに悪い人だと私は思いませんでしたけれども、
家族なんかじゃ、
いや家族も何もないです、あの、ええ、日本から一人で見えてね、そしてしばらく、やはりあの大陸日報に働いてましたですから、ね、そんな関係で私はもうその頃には大陸には席はもちろんなかったんですけども、いつもあれあそこの連中とは仲良くしとったからちょいちょい遊びに行ったですからね、
記者、あの記事もお書きになったんですか、木村さん。
いや記事は書きません、記事はね、あ、こういうことがあったんですよ、今止まってますね。
いや、あ、止める、
うん、のいいんですよ、止めてなくてもいい、それじゃ話します、
話してください。
これはね、私が新聞社の悪口いうことになるんですけどね、いろいろな、うん、人がやはりこの日本から新聞記者としてやってきてね、その大陸に、まあ、なんですよ、わしの出入りしたうちにたくさんの人がありましたから、ね、私がまだあの新聞配達して事務所の手伝いをちょいちょいしとった頃にね、慶応出た人で山形茂太郎っていう人が見えたんです。その人は太郎一っていう名前で物を書いてましたからね、非常な秀才らしかったんですよ、あの慶応を出てすぐに大学教員したっていうんですから、あのこの慶応でですから秀才らしかったんですが、やはり身を持ち崩してからに、しまいにシアトル行きましたけどね、その人が私どもやら他に私どもと同じようなその都市学校の連中で、職工として働いたりなんか人のが相当いましたですからね、その若い者はこれから英語を勉強しなくちゃダメだとかですね、それは日本語は大事には違いないけどもね、この英語を十分に使わなかったら就職先というようなものが狭くていけないんだ、だからどんどんと勉強せ、自分も お前らが勉強するんだったら手伝ってやるとこういうわけですね、うん、それはいい山形さん、じゃあ教わりましょうってわけで、みんなでそのなんですよ、雑記帳一冊持って編集室がちょうどもう空いた後ですから入ってそこで教わったんですがね、そうするとね、しばらくしたら今度はあの夕刊の新聞にこう丸い、あの何ですよ、丸じゃない赤インクで持ってからにこう書く書いてね、この記事を翻訳せってこう言うんですよ、それで各自にみんな渡したっていうので、この翻訳っていうものはね、字をその一字一句を間違いなくにそのするって、うん、翻訳するっていうことは一番簡単なんだって、けれどもそれは下の下だとこういう、だからこれを全部通読してそして頭の中に入れて、今度は自分の思った新しい筆でもってその書かなくちゃいけないんだとこういうんですよ、なるほどねってわけだそれでまあみんなそれを持って帰って、それが宿題ですから次の晩にまた持っていくわけですよ、うん、それをみんな見てて、うんうん、知って言うてね、おい君のなかなかうまいこと言っとるからね、これはあの今日の新聞にこれ掲載してやるよってこういうわけです。そして言うとそれにはね、あ、何月の何日ルーテル通信とか、いや UP とか共同通信ですな、とかみんなその通信社の名前が書いてあるんですよ。それをもちろん翻訳の中には入れてるわけですね。そうするとね、その通りその新聞にちゃんと印刷して出すわけですね。そうすると旗の人が読んだ時にはですね、いかにも大陸が UP だとかルーテルのそのルーテルだとか、うん、いうようなものと特別な連絡があって、うん、そっから来た電信があの新聞に載ってると見られるわけですね、うん、それは新聞社のプラスなんだから何いいんだってけどもそういう具合にしてなんですよ、あの英語を教わったことがあるんです。まあ切ってくださいそれじゃではこんな記録的なものを少し、はい、 入れましょう、
はい、
これは、委員会で取り預かった漁船の、売却船の内訳ですね。巾着網が67隻、運搬船が121隻、スローリング船が69隻、サケ・ギルヌッテ船が632隻、それからカッド・底引きその他が61隻、合計950隻。で、その金額が142万3181ドル89銭、それからこの他に、継戦区域へ継戦された中にですね、白人の缶詰会社の名義になっている船が200隻あったわけです。でそれらはみんなその、解除しましたですがね、もちろんこれもある意味においては日本人がそのボワリを持ってたと思われる節がたくさんあるんです。それはなぜかというと、この200隻を解除するにあたってですね、最初に140隻ぐらいは早いうちに解除したんです。それはなぜかというと、各缶詰会社が、その証拠書類を持ってきましてね、これはうちの船だと、ただ日本人に貸し取ったんだから、それでその継戦したんだから返してもらわなくちゃ、早速漁にかからなくちゃならないということでね、で解除したんですがね、しかしそれが結局しまいには合計200隻になったわけです。でその内訳は、巾着網船が1つ、運搬船が9隻、スローリング船が5隻、ギルネット船が145、それからカッドや底引きが40、合計200隻とこうなっています。